お疲れ様です。
お疲れ様です。
咳込んでんじゃん。ドア頭から。
いや、咳から入っちゃった。ちょっと待って。あのね、最近ね、すっごいいい喉飴見つけたんですよ。
おじいちゃんの会話。
ちょっと、今ちょっと食べますね。ピタスっていうのがあって。
ピタス。
ピタス。この、ペラペラで、
はい、
上顎に貼る喉飴。
すご。なんか、焼くって感じしますね。
で、すっごいなんかシート、何？例えば、なんだろう。学校で先生が目印に赤とか青とかのシールとか貼ってたり、うん、街頭アンケートで、あなたは何派ですかって言ってシール、丸いシール貼るやつ。あんな感じのものがあって、あれをちょっと淡くしたような感じ。で、それを一旦下に乗せて、上顎にピッてつけるんですね。
本当だ。今はね、画像を検索してますけど。本当にそのシールですね、見た目。
うん。で、上顎に貼ると、まあ、うまくピタッと貼り付いて、
うん、
あとは、こうやって今、喋ってますけど、
はいはいはい。
なんと僕は、トローチを舐めています。
ピタストローチ。
そう、気づかれない。
かー。
すごい、いいですね。で、こういうの、強いのと弱いのがあるんですけど、強いのつけたら、本当に咳が止まったんで。
はい、マジですか、
うん、
すごい成分入ってるんでしょうね。
いや、すごそう。ちょっとね、強い方だと、若干、ほんの少しヒリヒリするんですけど、
はいはい、
まあ、いいですね。
ちょっと手出してみたくなるなぁ、それ言われると。うん、すげえ、話しながら使えるっていうことをポイントにして、マーケティングしてるんですね。
そうなんですよ。
へぇ、
コロコロしないという。
なるほどね。
素晴らしいんで、ちょっと、何の宣伝だって感じですけど、咳出ちゃったんで、ピタス、
はい。ピタスから入る。
うん、
ああ。じゃあ、ピタスの広告案件もね、お待ちしてますということで。結構いける気がするな。ポッドキャストの広告、商材として。
確かに。
ピタスはいける気がする。今も喋ってる間もつけてるんですよっていうことは言えるじゃないですか。
言えますね。
うん。
まあね、映像よりも説得力がある気がする。
ね。そうそうそう。珍しく、ポッドキャスト向きの商品。
確かに。
そんなことよりね。
はい。
お疲れですけども。
はい、そうですね。はい、とりあえず、あれ、オープニングしとこうよ。
はい、あ、良い心がけですね。
うん。オープニングは、
うん、オープニング忘れないように
したらするっていう。すごい。
正しい。正論ですよ。
はい。
本当に。論破されちゃったよ。はい。じゃあ、今週の
イメージキャスト。
何月何日何曜日の何日だ、ま、前回間違えてたね。次回は12月何日みたいな感じで言ってたけど、
はい、
その日のこと言ってたから、ちゃんと間違えないようにね、16ですね。はい。今回は間違えない。
はい。
はい。12月16日土曜日の朝になりました。おはようございます。あずもです。
鉄道です。
イメージキャストは個人でもの、かんだ。イメージ。
桃を作る。
桃を作る。農家のラジオじゃない。
あ、じいちゃん作ってましたよ。
そうなんです。
庭で。
ああ、じゃあじいちゃん出てもらおう。イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動している東と鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるようなないようなトピックを中心に、毎週2人が気になったものを発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。はい、ということで、はい、お疲れ様でした。
お疲れ様です。
PTA の、
そう、
はい、いろいろ、なんか今週いろいろあったみたいですけど、鉄道さんなんか登壇したりとか。
ああ、そうなんですよね、はい、さっき。
でもまあそんなことより、
うん、
そんなことより PTA、
う
ん、
ピタスの流れで言うと、さっき登壇してた、はい、さっきっていうか夕方ぐらいに、
はいはい、
テッドールの話をしてほしいっていう話があって。
すごいことじゃないですか。
いや、びっくりして、おぉ、ぜひぜひっていうことで、
は
い、
おぉ、
ど
こ行ったんですか。
東京芸大というところに初めて行きましたけど。
東京芸大、
何やりそう。
とわざとらしくびっくりしてみたんですけど。
まあ僕そのぐらいびっくりしましたけどね。
いや、びっくりするでしょ、そんな急に東京芸大からオファー来たら。
そう、おお、まあでもなんか芸大としてみたいな、そんなオフィシャル感がすごいやつじゃなくて、
はいはい、
まあなんか何かのプロジェクト、何かのっていうか AMC っていう、
はい、
組織施設があって、
うん、
アートメディアセンターっていうんですけど、
はいはいはいはい、
まあそこのまあプロジェクトの一環として、いろんな人を呼んで YouTube で配信するみたいな。
すごいですね。
あるみたいで。
あ、なんで教えてくれなかったんですか。
いや、教えなかったっけ。ちょっと待って。 すいませんすいません。
いや、あのね、急になんかリンクがどっかに貼られて、うわ、おるって思って。
すいません。ちょっとね。
忙しすぎてそもそももう告知する。
あのね、そうなんですよ。11月の頭ぐらいにそういう話いただいた、はい、もうちょっと前だったかな、はいはい。いただいたんですけど、もうね、もう。
ど忙しのタイミングで。
何もできない、できないというか、準備どころかっていうぐらいの感じで。
はいはい。
忙しくて、すいません。でもまあ、話すのは、そんなに、なんだろう、ざっくばらんに生放送っていうか、なんか、話すって感じで、ちゃんと、何？今でも見れるはずなんで、
お、
はい、
大丈夫。じゃあリンクちょっと探して、後で、ペタッと貼っときましょう、
はい。そうですね、なんだろう。ちょっと恥ずかしいな。なんか、生放送で編集がないやつだったんで、
はいはい。リアルタイムレンダリングの、鉄道さんが。
そうそうそう、リアルタイムの、まあ今、
加工なしの。
公開収録聞いてもらってるのを、が、まあ、それっちゃそれなんですけど、
まあね、
もっとね、なんか、
生々しく残っちゃう。編集入らないからね。
そうそう。あれ、どうしたらいいんだっけみたいな感じがちょっと出てると思うんで、あんまりちょっと見な
まあね。きょどってる部分もカットされずに。
うん、まあまあ、そうですね。カットしようがなかったんで。
いいですね。そんな、キョロキョロしてる鉄道さんも含めて見たいという方はぜひです。
まあまあ、どっちも大丈夫です。じゃあ見てください。ぜひ。
無料で見れるんですか？
うん。
お
で、そこで、ピタス舐めながらね。
その時もピタスが、喉に張り付いた状態で。
そうそうそう。そう上顎に張り付いた状態で。
張り付いてんだなって思いながら、見てほしい。
はい、っていう回がありました。
はい、回があったんで。ちょっとね、じゃあ、テッドルの話してるんですね。
そうです。
お楽しみですね。
まあ、1時間くらいですけど。ちょっと話させていただきました。
うん、もう一人でぶっ通しですか？
土田さんっていう方にですね、
はい、聞き手役感じです
ね。ザクノっていうのかな。
はいはいはい。
お誘いいただいて、それで、まあ土田さんと二人で話すって感じだったんですけど、
はいはい。
まあどっちかというと、まあインタビューというか、どうして作ったんですかって聞かれて、バーって喋って、なんか、だんだん細かい話になって、あ、やばいやばいって言って、じゃあ次の話題に移って、で、確か展示されたんですよね。あ、そうなんですよっていう。
はいはいはい、はい。
で、また、だんだん細かい話に入っていきそうになって、はいはい、あって止まるみたいな。そういう。そういう感じですかね。
じゃあそんなにこう、深い話には行かずに終わった
。いや、行ってる部分もあるとは思います。でもちょっと、行き過ぎそうになったら、はっって、
割に変える。
そうそうそう。で、東くんとかね、ちゃんとこう、止めてくれるから安心できるけど、結構自分の意思で、こう、コントロールしないといけないから。
あ、ブレーキが委ねられてんだ。
そうそうそう。だからこう、はいはいはい、ちょっとこう、難しいというか。
時勢が働いちゃった、逆に。
時勢、まあ、そうっちゃそうなのかな。
はいはい。
なんだろう。まあ、いつもに喋んなかったって意味ではないんですけど、アクセルもブレーキも自分で踏むから忙しかったなっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
印象でしたかね。
ちょっと新鮮な感じの鉄道さんが見れる。
そんな。
ということで。
鉄道さんはいいんですよ。話が興味があれば、まあ、聞いてもらえればいい。
わかりました。
かなと。
はい。そんな感じですかね。
はい。
はい。そして、そんなことより。
失礼。
そんな、そんなことより、PTA のフェス。
そうそうそうそう。
満を持して。
ね、神奈川の小学校があって、で、そこに、なんか友達が、キネクト使った作品を出すって言っていて、
おう、
まあ、その友達は、小学校に子供を通わせてる父親だから、まあ、その小学校のイベント、PTA のイベントで出すっていうのは、まあいいんですけど、はいはい、なんちゃらパパが作りましたみたいな風に書いてあって、
はいはいはいはい、
なんかそういう親御さんもいるんだなっていう感じなんですけど、
はいはいはい、
なぜかその人が、Facebook で、なんか展示とかやってみたい人は、言ってくださいって募ってたんですよ。
はいはいはいはい、
で、手挙げてみたんですけど。
そういうことできるのすごいですよね。こんな忙しいのに。
いや、忙しくなると思ってない時やったんですけどね。で、それで、スパコーン、ちょっとやりたいですって言ったら、ぜひぜひってなって、
はい、
で、それ、夏頃かな、最初は。
ああ、なるほど。じゃあ、だいぶまだ状況違う状態ですね。う
んうんうん、ね、まあ、暇というか、 仕事しないとなみたいなタイミングだったんで、むしろ。
はいはいはい。でオケーとしてたんだ。
そうそうそう。でまあやりますってやって、なんか現地とか一回行って、
はいはい、
遠かったですけど。
神奈川。
神奈川。うん。
はい、ここで、イメージキャストを初めて、あるいは最近聞き始めた人のために、鉄道さんがスパコーンとは何かっていう説明をしてくれます。
はい、そうでした。スパコーンというのは、ゴム鉄砲、うん、で遊ぶための、的を吹っ飛ばすための台みたいな箱、
はい、
箱があります。
はいはいはい。
豆腐みたいな。
土台みたいな感じですよね。
そう、豆腐半丁ぐらいの大きさで、
はい、
普通の的だと輪ゴムが当たっても、まあ、なんだろう、あんまり倒れないんですけど、
はいはい、
その豆腐の上に的を置くことによって輪ゴムが当たって揺らした時に箱がパーンってすごい勢いで蓋が開いてで吹っ飛ぶっていう、
だからまあびっくり箱的な感じでビョーンってなる風な感じで、
そうです、
上に乗せたものを吹っ飛ばすことができる装置ですね。
はい、ありがとうございます。いや、ちっちゃいものだとね飛びすぎるんですけど、牛乳パックとかだと、はい、こうちょうどパコーンっていってなんていうかのけぞりながら後ろに飛んでいくんで、すごい気持ちいいんですよね。
こうゲームみたいに吹っ飛ぶその気持ちよさっていうのが、
そうそう、
結構ツボですね。
なんか僕自分で作ってて未だに自分で笑っちゃうんですよ、ね、打って
それはすごい
飛んだって
それ多分なんか70とかなんてやってますよ一人で
70歳でも笑うかもしれない、
縁側でハハハつって、
いやなんかね、なんだろうな、このプリミティブな面白さって枯れない、
はい、
枯れないっていうか、何なんだろうな、ずっと笑っちゃうんですよね。
ああ、それも自分なりのコアにたどり着けたことだからいやめちゃめちゃいいことですよ、30代半ばにして。
そうですね、うん、
いやよかったですね。はい、
でまあスパコンを見せて、発明が楽しいんですよとかプレゼンして、
はいはいはい、
まあ、採用というかやることになり、最初はね、なんか工作コーナーとかなんか発明して、そのなんか何 A4 の紙に発明したこと書いて、
はいはいはい、
なんか貼るとか、なんか
ワークショップ的なこと、
そうそうそう、
はいはい、
間違えた使い方を、スパコーンの間違えた使い方をみんなで考えるとか、
あ、いいじゃないですか、
やりたかったんですけど、
はい、
なんか徐々に進めるうちにもう子供がなんか2、300人ぐらい来るっぽいとか、ちょっと待ってよって。
あれなんかその小学校のちょっとした催し物かと思ってたけど。
まあ小学校の生徒の多分半分以上だと思うんですけど、がその土曜日にガーッと遊びに来て、それをまあもてなすというか出し物をするみたいな感じだったんで。
すごいですね。大型フェスじゃないですか。
まあ大型っていうか。まあ、自分の手には相当余るなと思って、
はいはい、
無理だってやって、シンプルな射的をする、まあ、ゴム鉄砲で撃って遊ぶっていうブースを作って、はいはい、それでシンプルに回すというかで5個倒したから100点おめでとうみたいな、そういうブースを作って遊んできましたっていう、
は
い
は
い、いやでもね、運営が小学生のボランティアと大人のボランティアがまあ 5,6 人ずつぐらい来て、それでそのブースが3個あって、でスパコーンだから的を立てる人がいたり、
はいはいはい、
定数をカウントする人がいたり、
うんうん、
でまあ遊んでもらうんですけど、
はいはい、
なんかね意外にね、
うん、
当たり前のように受け入れてる子が多くて、まあ仕組み、まず第一段階は吹っ飛ぶのがあまりにスムーズすぎて、
はいはいはい、
輪ゴムが強いように見える。ただただ。で、それで、僕はわざと遅延して飛ぶやつも混ぜておいたんですよ。
結構凝ったことしてますね。
そしたら、パコンって当たって、0.4 秒かな、
はいはいはい、0.4
秒で、ポンって飛ぶから、
はいはいはい、
なんか、
さすがになんかあるだろうと。
そうそうそうそう。
分かる、
パコンポンっていう、
はいはいはいはい、
ちょっとなんだろうな、音ボケ感を出すっていう、はいはいはいはい、でもそれをしても、あ、そういうのがあるんだなっていう風になっちゃって、みんな集中してただただ打つみたいな子が多くて、笑ってるのはどっちかというと大人とか僕が笑ってるっていう
なるほど、
そんな感じでしたね。
それはそれでちょっと切ないかもしれないですね。
いやなんかね、シームレスとか綺麗に作りすぎたなって、
あまりに自然すぎたってこと、
うん、
アクションが。
そうなんですよね。
まあ、まあ、ある意味ではすごくそのデザインの目指すところですよね。
まあ、
うん、全くそのインターフェースの存在に気がつかないぐらいの。
そう、そう、よく言えばすごくそうだった。で、まあ僕は、全体を見ながら、こう、はい、例えば、的がね、なんか顔とかついてるんですけど、はいはい、それが壊れたの直したりとか、
はいはいはい、
なんか、ボランティアが入れ替わるんで、そしたらレクチャーするとか、
う
ん、なんかね、しかもボランティアだから気を使うんですよね。お金払ってきてもらってバイトだったら、ちょっとこう、ちゃんとやってくださいね、みたいな感じで、パッて渡せるんですけど、ボランティアって、まあ楽しくないと、やりたくないじゃないですか。
まあ、ね、まあ、そりゃそうですわな。
うん。だから、こう、的当てたら、じゃあちょっとこの鈴鳴らして楽しくしてくださいとか言って、
はいはいはい、なんか。小学生ですか？
それは小学生も大人も鈴とか渡して、なんか当たったら、
やったー
みんなでわーみたいな。そうそうそう。まあ、それが辛い人もいるかもしれないけど、
はいはいはい、
まあ、無言で、はい、はい、50点、はいってやるよりも、多分楽しいんじゃないかと思って。まあ、
もちろんね。
まあ、というのを気を使いながら、いろんな人にレクチャーして、
はいはい、
で、一人、ちょっと、すいませんけど、列の整理やってもらえませんかって言って、
はいはいはい、
ちょっと退屈そうな列の整理に回したいとか、申し訳ないが。
まあまあまあ。
うん。まあでもね、なんか、全体的にみんな人間力が高かったですね。
あ、そうですか。
なんか、
神奈川の小学生は、人間力高い。
なんか、大人も、すごい、なんだろうな、まあ、列の整理一つでも、待ってる人にすごい声かけて、
はいはい、
他にどこ行ってきたの、へえ、そんなのがあったんだとか言ってずっと話してたりとか。
すごい。ホストじゃないですか。
そう。お、ホストだと思って。
すごい。ホスティングしてるじゃないですか。
うん。で、小学生とかも人手が足りない時に、なんか、人手が足りないって来たんですけどって言って、
はいはいはい、
なんかね、バイトみたいな感じで、のしのして、なんかすごいでかい小学生が来て、
スケット小学生が。
なんか、最初ね、不景かなって一瞬思ったんですよ。でかくて。
そういう芸人いますけどね。
はい、で、じゃあ、ここをお願いしていいですかって、あ、これ、なんかね、すごい敬語になっちゃったんですけど、
はいはいはい、
ここ、あ、ここ入ったらいいですかって言われたから、あ、うん、じゃあこの的立てるのお願いしますねって言って、
はいはいはいはい、
あれ、どっちだろうと思って、小学生ですかみたいに来た、あ、はい、6年生っすって言って。で、淡々とね、仕事して、は
いはい。ちょっと毛をされてますもんね。鉄道さんの方が。
いやー、立派だったな。
で、
その子ね、まあ、一通り、何ボランティアが集まってきて、回り始めたら、うん、じゃあ、そろそろ、段ボールメールの方に戻りますから、もう回ってきたんで、って言って、シューって帰っていったんですよね。
さっそうと。
確かに、回ってるし、はいはい、引き継いでるんで、
はいはいはい、はい。
やばい、この人、将来相当できる人になるなって。
そうね。
もうすでにできてるな。
すごいよ。熟練のね、うん、もう。
いや
すごいな。
堂々としてたし、なんか教えるときも、なんか、ここをちょっとボタンを押したら、スイッチが入るんですよとか言ったら、
はいはい、
あ、一回やったんでわかりますからって言って
。かっこいいな。
かっこよかった。
もう一回やったんでわかりますんで、大丈夫です。
そうそうそうそう。
あ、
で、こう、まあ、なんだろうな。で、風が吹いたら倒れちゃうから、そこだけ気をつけてくださいねって言ったら、
はいはい、
ああ、なるほど、みたいな。
物分かりよ、
ね。すごい、なんかね、なんだろうな、そう、先輩感みたいなのって、
はいはい、
もう年関係ないかもしれないな。先輩っぽかったもん。
危ない危ない。ついていっちゃうとこだった。
そう。
ついて行ってみたらよかったかもしれないです。僕もダンボール迷路手伝いますよって言って。
いや、あ、いいからいいからとか言われそう。
すごいな
ぁ。いや、立派だったな
ぁ。なんかすごいですね。
うん。
そう。
まあ、かと思えば、ずーっとこう、当たってもないのに鈴を振りまくって、
はいはいはいはい、
なんかうるさいだけの。
おちゃらけ小学生ね。
そうそう。
ああ安心した。
はい、そう、勝手に木琴出してきて先生に怒られてた。
ああ、いいね。
うん、
素晴らしいですね。
なんか音楽室だったから変なものがいっぱいあったんですよね。
なるほど、なるほど。
まあでもいろいろいたけど、なんかみんな自由というか楽しそうだったから、
うん、
こう、まあ指示聞いて、ただそれに従うとかじゃなくて、
はいはいはい、
ちゃんと楽しみ方っていうか遊び方、やっぱ知ってるんだなっていうのが良かったですね。
すごいな。僕ら小学生の頃そんなだったか？
いや、なんかね、
そんななんかね、
もっと萎縮してた気がするな。
ね。もっと受け身だったと思うけどな。
うん。いやー、でもよかったな。まあ、バイトも、バイトっていうか、手伝いも含めて子供にやってもらえたのは、よかったというか、
はいはい、
その、スパコーンが子供でも扱えるぞっていうことを証明できたなと思って。あ、なるほど。
はいはい。確かに確かに。
そう。そのために事前に、スパコーンの操作は大人がやった方がいいですかって質問に対して、
はいはい、い
や、そこは子供がやるところですって言って、
実験体にしようとしてる。
そうそうそうそう。で、大人はデスクワークというか、まあ、点数数えたり、はいはいはい、なんか輪ゴム拾ったりとか、そっち側に回って、はいはいはい、ボタンを押すとか楽しいやつは子供にやらせましょうって。
わかってますね、やっぱ子供心。
うん。うん、でもね、意外にね、デスクワークの方がやってみたいって言って、大人と入れ替わってる子供もいたから。
そうですか。
うん。なんか、まあ人それぞれだなって思いましたね。
なるほど。面白いですね。なんか、仕事感の違いなのか、何なのか。
あと、なんか指示だけ出してる、帽子を深めかぶった子とかもいて、はい、ずっと座ってて、こう、立ててとか、
はいはいはい、
点数書いてとか、なんか、なんだろう、見てても、その人自身はそんなに仕事し、なんだろう、バタバタ動いてないんです
よ。はいはいはい。
で、あ、なんか、プロデューサーだなって。
小6にして、
そう。
プロデューサーという立場を、もうすでに見出してるんですね。
なんか、すごい感が出ていて。
すごいな、マジで。
でかい小学生とは別ですよ。
はいはいはいはい。
いや、でもなんか。
いや、もうその二人で会社立ち上げた方がいいですよ。
いや、いけそう。なんか入りたい。だってね、今十何歳とかだったら、10年後とか15年後とか会社ね、立ち上げてたら、
いや
ギリギリ中途で入れるかもしれないから。
そうですね。
そうですね。
40代、50代とかになって、
うん、
頑張りますって、
うん。
工作なら任せてください。
あ、じゃあこれ作っといて。って言ってはい。
いや、いいなあそれ。
いや、でもどうなるのかな。いや、でも本当に立派あったなあみんな。
帽子を深めに被ってるっていうディティールがまたいいですね。う
ん、で、背もたれにね、完全に任せて、椅子で。って言って、椅子は全部パイプの木の、ベニヤみたいな感じのやつで。
その状態で、もう、
そう。
もう指図してんの。
そうそうそう、そう、うん。
あっち、あっち行ってみたいな感じで。
うん、なんか、だいぶ序盤から手伝ってくれてたから、もう、教える立場になっちゃってたんだと思うんですけどね。
ああ。
その子は。
もう上がりだと。
もう上がってましたね。
一日で上がることあるんだ、そんな。
いやー、社会の形成を、なんか一瞬
の。ものすごい速さで。
そう。2、3時間の間で社会の形成を見たような、う
ん。すごいな
感じがしましたね。
そう。最低でもなんか、2、3年研鑽を積んだ、
うん。
やつの動きだもんな、
いや
ムーブとして。
そうですね。まあ、でもなんかそういう、何人間観察的なのもありつつ、
うん。
まあ、自分が作ったものが受けてるのを楽しむっていうのもありつつ、
最高ですね。
でもめちゃくちゃ疲れましたね。
お疲れ様です。それ疲
れは。帰ってすぐ寝ました。帰り際に川が近かったんで川眺めたんですけど、
はいはいはい、
疲れたなと思って。私の川ってあると思うんですけど、
はい、私の川っていうのは、
そうそうそう、
あれですね。私にとっての川的なあるものという意味も含んでるんですけど、う
ん、なんか、まあ僕は送電鉄塔とか、はい、送電線を眺めてるときに、まあ、その、あずまくんが川を眺めてるのと近い感じを持ってるような気がするみたいな話があったんですけど、普通に川も同じ感じがしたんで、川も私にとっての私の、
そうですか。
川で、川、汎用性高いなって思いました。
川はいいよなっていう。
いいですね。
2024年は川が来る。
来ますね、これは。いやー、しばらく
長い、ね、タイムラインなんか眺めずに川を眺めようっていう話ですよ。
いやー、いいですね。
よかったですね。
っていう土日月。
お疲れ様でした。
あ、はい。
はい。
疲れた。
僕は、うちは、先週末に熱出した子供の熱が下がりきらずに、
ああ。
2、3回ぐらい保育園から呼び出しが発生して、
うわ、
もう、ボロボロでした。
土日も。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
ああ、ね、土日もか。
はい。いや、ちょっと、 今週全然休めなかったなーと思って、金曜日の午後にちょっと会社に午後有給を申請して、
はい、
でちょっとサウナでも行ってちょっと回復しようと思って、終わった瞬間に呼び出しが発生して
タイミングがいいんだか悪いんだか、
はい、うん、そうですね、家帰りました。
そっか、
はい、
いやー、ね、お疲れ様です。
お疲れ様です。今日も朝、もうやめよう、もうちょっと愚痴になっちゃうわ
じゃあスパコーン飛ばして、
はい、
こう爽快な気分に、
そうですね、
なりますか。
そう、なりましょう
さて、え、なんか東くん、なんか喋りたいことがあるという、
僕は聞
い
たんですけど、おすすめ漫画3選ですかね
はい、なんか漫画すごい最近おすすめしてます
ね。漫画読んでるということがバレてき始めてるね。漫画を読むぐらいしか楽しみがなくなってきてしまっている。
いいんじゃない。
漫画ってね、どこでも読めるんですよ。隙間時間とかでも、はい、あのアプリで読めて、最近読んでるのが、このままぬるっと漫画紹介に移りますけど、はい、あのアプリで言うとあれですね、コミックデイズっていう講談社がやってるアプリがあるんですよ。
はいはいはい。
あの漫画アプリっていろいろあって、僕もあの1年前ぐらいはずっと何を開いたら何が読めるのか全く分かんなくて悩んでたんですけど、
はい、
答えはあの出版社がやってる漫画アプリを開けというところですねそれが一番割がいいので、おそらく。
なんか出版社の名前をつけてほしいですね。
いや、本当そうですよ。コミックデイズって言われても、なんかどこぞのベンチャー企業がやってると、うん、言われても全く分かんないですからね。
うん、なんか講談社なんですね。
はい、コミックデイズは講談社がやってる、はいはいはい、ジャンププラスはね、分かりやすいですね。集英社がやってます。
はいはいはい、
はい、ね、スキップとローファーっていう漫画、
はいはいはいはい、
知ってます？
ああ、これはちょっと読んだというか、アニメを見たかな、はい、
ああ、アニメ化ね、してるんですよね。僕アニメまだ第1話ぐらいしか見れてないんですけど、うん、漫画の方はコミックデイズで無料だったから読み始めて、
はい、
もうドハマりして、
あ、
最新巻までちょっと借りて読んじゃいましたね。
なんか周りでみんなドハマりしてるような気がしていて。
本当ですか？
そう、まあ、みんなというか、読んでハマらなかった人をあんまりなんか聞かないというか印象はありますね。
はいはいはい。
読んだらみんな吸い込まれていく。
そうですね。ちょっと敬遠してたところはあって、
はい、
あの少女漫画的なタイトルじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
うん、で、まあ内容、まあ女性が書いてる女性の主人公の漫画なんで、
うん、
まあある種そうではあるんだけども、そんなに少女漫画少女漫画してないですね。
まあなんか人間模様、
そうですね、
って感じですかね。
アフタヌーンで連載されてるし、アフタヌーンって月刊誌で、
はい、
はい、僕はそこら辺の事情を全く知らなかったんで調べたんですけど、モーニングがこう一番メジャーな存在みたいなポジションだとするとアフタヌーンはそのこうセカンドラインというか、だからそのドメジャーではないけど冒険的な作品というか挑戦的な作品がたくさん出てくるというようなところらしいですね。
それはアフタヌーンからモーニングに移籍するようなこともあるんですか？
知りません。今朝ウィキペディア見た程度の知識なんで。
わ、はい、かりました。
はい。でね、その講談社の漫画の賞を受賞してるらしくて、大賞ぐらいの。
はい。
すごいですね。講談社ってめっちゃいろんな漫画雑誌出してるんですけど、その中でもトップオブトップという座に今位置してるのがスキップとローファー。
へぇー。
っていうことですね。
ああ、やっぱそうなんですね。
このタイプの漫画って僕あんまり読んだことなかったんですけど、これはもうめちゃめちゃいい漫画でした。なんか、あれですね、少女漫画ではないんだと思うんですけど、僕のイメージとしては、そのずっと心理描写してるみたいな。で、まあそんなもんだと思いますけど、バトル漫画はずっと バトルしてるみたいな感じで。まあそうではあるんだが、すごい丁寧だし、冗長じゃない。なんか人と人との心の間合いの描き方がすごい丁寧だなっていう印象ですね。
まあ僕はアニメしか見てないですけど、確かになんかかなり繊細なところをうまく拾って、
うん、
まあ冗長じゃないっていうのもそうなのかもしれないな、
うん、全然そのなんかこううじうじしてるジメジメしてるみたいな感じではないんだけど、
うん、
カラッとすごくうまく描くというか、
あ、
確かにっていう感じで、まあ どんな話かっていうと、その高校1年生の主人公のみつみちゃんが、あの石川のすごい端っこの田舎から、こう東京、大都会東京の高校に入ってきて、でその初日にこうクラス1のイケメンと出会うみたいな、めちゃめちゃベタなストーリー、
うん、確かにね。そういう言い方するとそう、
これだけ見るとめちゃめちゃベタなストーリーなんですけど、
うん、
でもやっぱりなんか違うなっていう感じはしますね。何なんだろうね、こう僕はそのさっきすごい簡単にイケメンっていう言葉を発しましたけど、
はい、
これってそのすごいその人をカテゴライズする言葉じゃないですか。
そうですね。
この漫画でそういうことをすごく意識的にこうたくさん人をカテゴライズする行為だったりとか、見た目で判断する行為みたいなことを客観的に描いたりとかしてて、
あ、
高校っていうまあなんか一種その一つのクラスの中で離れられないこう人の関わりの中で、この人はこういう顔だからこういうグループに属していて、でこういうコミュニケーション取ったら OK みたいな、なんかそういう決めつけとかカテゴライズみたいなものから、なんかいかに自由になるかみたいなものが結構裏テーマとしてあるんじゃないかなっていう感じがしますね。
なるほど。全部読んだでしたっけ？
最新刊まで出たやつは読んでます。本誌で更新されてるところまでは読んでないんですけど、
はいはいはいはい。
で結構前半から後半にかけて割と印象が変わってくる漫画でもあって、
あ、
前半はねもう本当にあのもう心の機微、
うん、
心の機微がもうキビッキビなんですよね。
いや僕が見たのはそのあたりだけかもしれない。
キビの塊、キビ団子ですよ本当。
キビ団子ってキビの塊だった。
キビを抽出して練り固めたキビ団子なんですけど、
はいはい、
もう現代社会、特にそのインターネット社会でもなんかキビのかけらもないような言葉が飛び交ってるわけじゃないですか。
うん、
この今の世の中。
うん、
ちょっと機微があまりに足りてなさすぎるなと思って、
はいはい、
人間をね、なんかそれこそカテゴライズだったりとか、
うん、
その一瞬でその敵か味方を判別して、で敵がいかに傷つくことを投げかけるかみたいな、
うん、
すごいこう人間の残念な一面が出てくるのがインターネットソーシャルメディア社会だと思ってますけど、
うん、
もうそういうのからもう離れたいと、ちょっと機微を補給したいっていう時にもうすごく読んじゃう漫画だと思いますね。
なるほど、はい、キビを補給する。キビ団子、
キビ団子、いやもう一生ついていきますって感じですよ。もうね、なんかその、はい、まあ高校生たちがまあ恋をしたりしなかったりみたいな漫画ではあるんだけども、もうこの年になって読んでみると、うん、もう全然こう見方がそっちじゃないんですよね、
うん、
もうその親世代、親の親心とかもうおじいちゃんの気持ちで見ちゃう。もう
あ、でも人によるのかもしれないですね。
ここは結構人によると思いますね。同じ世代で、もし僕が例えばなんか高校生とか大学生とかの時に見たら、
うん、
逆になんかもう、けみたいな感じで、
うんうんうん、
こんな恋愛したことねえよ、みたいな。ふけんな、みたいな感じで、拗ねちゃってたかもしれないですけど、
はいはい
はい、なんか、もう今となっては、なんだろうね、よかったねっていう、素敵な友達ができてよかったね、みつみちゃん。きっと立派な素敵な大人になるよねっていう。
まあ分かる気がする、
うん、みんな本当に幸せになってねっていう、そういうこう、もうよかったね性がすごいんですよね。
はいはいはいはい、よかったね性。なんとか性っていうの好きですね。
よかったね性が強いものに僕はすごい弱いんで、
はあ、はあはあ、もうブルージャイアントもそうですよね。
ブルー、そうですね、はい、あ、それはそう、本当そうです。これは結構、ブルージャイアントはもう僕はもう、あまりにそれが強すぎて、ボロ泣きでちょっと反動で一日寝こうみたいな、そういう、
やば
あの、レベルのやつなんですけど、こっちは結構なんかこう、一話ごとにほろりとさせてくる感じなんで。
なるほど。
はい。逆にこう、体にあんまり害が少ない。
なるほど。
はい。
じゃあ、あの、エスプレッソか、アメリカンか、
あ、そう
違うかもしれないけど、
ね、毎朝1話ほろりと読めるやつですね、
はいはい、いやーなんか楽しんでますね、
本当ね、
人間であることを楽しんでますね。
いや、そう、まあでも本当、でもそう、この人間を描いてる作品だなって思いましたよ、読んで。
うん、
で、でも前半はそうなんですよ、
うん、
後半にかけてなんかもう親心というよりかはもう僕らの常識だったりとかその感覚、うん、すらも飛び越えてさらに先へ行くっていう展開というか、
はい、
こうメッセージ性というか、 が結構リア国名に出てくるようになって、
へえ、
それこそその僕がその簡単にイケメンという言葉で済ました、
うん、
そのまあ島くんっていうまあキャラクターなんだけども、
うん、
彼がそれによってそのいかにこう社会の中でそのキャラクタライズされて、
うん、
こう自分のその人格みたいなものをこう緩やかに否定され続けながら生きてきたかっていう
とか、
なんかそういうことも含めて描かれてるし、その社会の中でこうなんだろう、社会というかまあ学校という特に濃密な社会の中でこうルッキズムがどれぐらいこう深くみんなの心の中にこう根ざしているのかみたいなところとかですね。あとはそのこう恋愛至上主義の相対化みたいなことが行われてるなっていうことがあって、こういう漫画ってこう普通こう恋人同士になることをこう最頂点に置くじゃないですか、関係性のなんていうかゴールみたいな感じじゃないですか、恋人同士になったらそれに向けてこうどうなっていくのかなってい こう道を辿っていくことを楽しむみたいなところはあると思うんですけど、その形式に対してももう疑いを投げかけてるっていう、
はあ、はあははあ、うん、へえ、いいですね。なんかそうか、じゃあちゃんと全部見た方が良さそうですね。
本当これはちょっと読むべきだなと思います。もうその先へ行ってしまうのねっていう、そういう感じですね。
ああいいですね。なんか
いや
なんでちょっとね、妻がボロ泣きしてたのでなんかびっくりしたんですけど、でも自分もちゃんと読んでみようかな、
はいはい、読んでみてください。これは、あの本当読むべき、人間を学びたい、その宇宙から来た人に、はい、人間ってどういう生き物なのっていう風にやったら、ちょっと一旦これ読んでって、
まあそれで分かったらその人人間ですけどね。
そうですね。はい、
なるほど。へえ、じゃあ待って、トップ3ってさっき言った気がするけど、
はい、
まだ2個あるんですか？
あと2冊、まあこれはちょっとトップ1でしたね。
はい、
はい、スキップトローファーちょっと名作すぎて、
はい、
ジャンププラスの漫画を最近チラチラ読んだりとかしてて、
はい、はいはいはい、
あとね、おすすめね、なんか
あのもしかして僕がいない時に話してたやつではない？
鉄道さんいない時に話してた呪術廻戦、
はい、
これはちょっともうゴールデンベストすぎて、
はい、
もう今回語らないです。
ああそうなんですね。はい、
はい、ものすごい漫画なんで
一回聞いたんで大丈夫です。
はい、大丈夫です。はい、いいです、それで。じゃなくてもうそんなにこうめちゃめちゃこう名作という存在ではない、まだないけど、ジャンププラスっていう、ジャンププラスっていうのもちょっと変わった立ち位置の漫画アプリで、少年ジャンプがあるわけじゃないですか。
そうですね、
あれがもう王様だとすると、そこにこう攻めていくような感じの、
ほほほ、
結構まああの、まあ、変わった漫画というとあれかもしれないですけど、こう挑戦的な作品がそれこそ、
うん、
このアプリみたいなところからこう出てくるっていう
やつですね。じゃああのなんていうかラインナップは全然違うってことですね。
ラインナップ全然違いますね。でもう今はもう超有名な作品になってるチェンソーマンとか、
うん、
あとはスパイファミリーとか、
うんうん、
そういう作品もジャンププラスから出てます。なので、
なるほど、
ある意味とこう登竜門というか、ここからすごい人気が爆発するような作品とかもたくさん出てるやつなんですけど、僕おすすめしたいのは株式会社マジルミエっていうね、
うんうん、
漫画なんですけど、
はい、
これ今あのめっちゃおすすめ漫画です。
マジルミエって何ですか？
カタカナで株式会社マジルミエっていう。
は
い、これ名前はちょっとまだよくわかってないんですけど、なんでなのかは。
うん。
表紙見たらわかると思うんですけど、魔法少女ものなんですよね。
はいはいはい。
見た目が。だから僕相当、敬遠して読んでなかったんですけど、
うん、
読んでみたらむちゃくちゃ面白かったですね。
へぇ、
これは結構見た目で損してるというか、避けられてる、うん、ガチな作品かもなと思ってるんですけど。
ああ。
設定としては、なんだろう、その化け物みたいなものが、まあ街に出てくるようになって、それに対して、こう、魔法少女と言われる、なんかこう、可愛い格好をした魔女みたいなのが出てくるっていう、うん、まあ、よくあるものなんだけども、それを企業が提供してるっていう設定なんですよね。で、その企業も大企業もあれば、ベンチャー企業もあって、で、主人公はベンチャー企業の、その魔法少女としてひょんなことから働くことになってしまったっていう、まあそういう風な作品なんですけど、めちゃめちゃ熱いスタートアップ漫画でした。
へえ。スタートアップ漫画。魔法というよりは、ね、あの、株式会社の方が。
側ですね。
メインのテーマ。
そうですね。はあ、その、まあ、作品の中で魔法っていうのはかなり技術寄りの表現の使い方されてて。
はいはいはい、
魔法を作る人がいるんですよね。そのエンジニアが。魔力を、こう、うまくプログラムして、魔法デザインして、コーディングする人がいて、うん。
なるほど。
はい。で、それを実際に使って戦う人がいるっていう。
ははははは。
表に立つ人と、こう、裏方をやる人とっていう。そういう、まあ、チームというか、そういう関わり方をしてて、で、その中で、その、大企業はやっぱりその、なんだろう、汎用的な魔法を、こう、使うような感じで。で、こういうスタートアップだから、こう、すごい尖った作り方をされてて、リアルタイムで戦いながら、そのバックでは、こう、魔法を作りながら、みたいな、ことをやってるっていう。
まあ、なるほど。
そうなんです。そういうやつで、かなりこう、なんていうんですかね、エンジニア的な人が読むと結構熱い漫画なんじゃないかなとか思いますね。
ちょっと気になりますね。
はい。これは、なんかアニメ化も決定されたみたいなんで、今めっちゃ熱いです。
はい、確かに、自分も中小の会社にいたので、現場でコーディングしてましたね。
はいはい。そうですね。まさにそうじゃん。
なんか、一巻の表紙見てますけど、
はい、
一巻の表紙の、なんか左の下の方に、座った状態でステッカーダーキのパソコンを叩いてる人がいるんですけど、
はい、
あれ僕だなって思いました。
そうですね。うん、そう、結構そういう人も全然そのないがしろにされるとかじゃなくて、すごくフィーチャーされる。はいはいはいはい、
へえ、
はい。
いや、スパコン祭りのオープン前にやってた姿がまさにこれだなと思います。はい、ちょっと、フットバス、何スレッショルドをちょっと変えようかなとか、タイミングをちょっとずらそうかなって、カチャカチャカチャってやってましたね。はい、
そうです、まあ。ちなみに、はい、登場人物、社長をやってるのは、バチバチ魔法少女のコスプレをしたおじさんですね。
あ、
は
い、あ、この、オレンジっぽい髪の、一巻の、
いや、
一巻の、あ、違う。
じゃないと思います、まあ。普通に黒い髪のおじさんがやってます。
はい。はい、あ、そうなんですね。
はい。
なるほど。ちょっと、気にはなるが、それはどのアプリでしたっけ？
これ、ジャンププラスで読みます。
ジャンププラスか。
はい。
ちょっと漫画アプリだらけで、なんか、画面、
一
画面漫画アプリになるんじゃないですか？
フォルダに閉じ込めてます。
そうなんですね。
はい。
ちょっと見てみようかな。なんかどういうルールを定義するとそれがエンジニアリングになるのかっていうのはちょっと気になりますね。
まあちょっとその辺も含めて。
じゃあちょっと読んでみよう。
はい。
で、これ。
これをベスト2とすると。
あ、はいはいはい、
はい。3はどうしようかな。
もう一個あるのか。
はい。3は、はいはいはい、ダンダダンか、バンオーかですね。
ああ、もう4つ出てきちゃった。
4つ出ちゃった。
好きですね。
ダンダダンは結構人気の作品なんで、バンオーの方。
はい。
バンオーもまあ、めっちゃ人気なんですけど、比較的という感じですけど、バンオーは、将棋漫画なんですよ、
うん。
将棋漫画なんだけど、まあ、将棋のルールは全然知らなくても楽しめます。
はい。
はい。主人公は、めっちゃなんかこう、チャラい感じの見た目の人なんですけど、これが、吸血鬼で、なんか何百年ぐらい生きてるんですけど、将棋が大好きっていう。
そうなんですね。
はい。コンセプトはもうそれだけです。で、
うん、
その将棋ってまあ、その命の短い限られた人間たちが、こう、魂を削りながらするスポーツなんですけど、
うん、
主人公の吸血鬼の彼はもう何百年も生きててめっちゃ暇だから、
うん、
めちゃめちゃ将棋にドハマりして数百年やってるんですよね。
おぉ。
だから、
強くなりそうですね。
そうそうそう。だからなんかこう、飛び抜けた才能がめっちゃあるとかではないんだけど、
うん、
こうもう連綿とめっちゃ昔からの将棋を見続けてるし、やり続けてるから、それでめちゃめちゃ強くなるっていう、まあ努力の天才みたいなタイプなんですよね。で、その主人公が、その、まあ、自分の、大好きな将棋の場を提供してくれる、こう、街、うん、の将棋、スクールというか、がこうなんか潰れそうだから、うんそこを守るためにこう大会に出場するみたいな話なんですけど。
なんか解説側とかに回るとすごい能力を発揮しそうですけど、ね、
そう
この手はこういう、この歴史的にこういう代々がよく好んでいた手では
いはい、はい、
しかしちょっとアレンジが加わってますね。わかるんですよね。ま
あ、そういうことはやんないんだけど、
あ、やんないんだ。
やんないんですけど、何がこの作品の魅力かっていうと、
はい、
主人公がめちゃめちゃ人間をリスペクトしてるタイプの吸血鬼なんですよね。だから、その、将棋を、 打ってこうめちゃめちゃこう強いからどんどん打ち負かしていくんだけど、
うん、
全くその対戦相手に対するリスペクトを欠かすことがないっていうことが何よりのこの作品の面白いところだなと思ってて、
はあは
あ、これはちょっとね読まないとちょっと伝わらないかもしれないんですけど、
はい
はい、そのなんていうんですか、結構キャラクターの個性でこう魅力に引きずり込んでくるような感じなんですけど、
うん、
やっぱりねなんかこの人の人に対するリスペクトみたいなものを描いてる作品っていうのは大きく弱いんで、
うん、
これもやっぱ読みながらほろりとくるところあり。
へえ、まあ作家がそういう気持ちで将棋を見てるんですかね。
うーん、そうかもしれないですね。
なるほど。
はい。というのはちょっとまあ時間もあれなんでさらりと紹介しましたけど。
はい。
はい。ジャンププラスの作品、オリジナル作品は全部無料で読めるんですよ。
はい。
初回なら。
うん。
なんでぜひ読んでみてください。
はい、わかりました。じゃあ、はい、ジャンププラスと登録します。なんか
ダウンロードしてください。まずは。
そういうステマかっていう感じですけど。ジャンププラスのね、広告というか案件があれば、いくらでも喋れそうですね。
いや、でもそれを語るにはちょっと僕は弱い。全部読んでないんで。
うん。うん、
気になってたところだけ。
全部読んでる人なんで。
つまみ食い的な感じで読んでるだけなんでね。
うん。とりあえず、どれにしようかな。会社のやつ読んでみようかな。
あ、はい。ぜひぜひお願いします。はい。僕から以上です。
はい。
こんなもんです。
僕もいっぱい話したんで大丈夫です。
はい。
ちょっとごめん、ピタスがなくなって咳が出てきた。
露骨に現れる。じゃあ、ピタスもなくなったところで、終わりにしましょうか。
はい。
はい。イメージキャストは、皆さんのモチベーション、皆さんの感想をモチベーションにして、配信を継続しています。最近はワイワイ話せるディスコードなどなどやっておりますので、興味のある方は参加してみてくれてもいいんじゃないでしょうか。で、ちなみに、もしちょっとぐらいお金払ってもいいぞっていう方は、サブスク的な感じで、Patreon というサービスで、提供しておりますので、こちらも概要欄を見て、もし気になったらお金をねちょっと払ってみてもいいんじゃないかなと思っております。はい、そう、安いプランを作りました。今まで3ドルが最安だったんですけど、さらにそれを割る2ドルを作ってみました。
お、ありがとうございます。
はい、これはね、
これを機にね、
はい、まあちょっとね1ドルの価値がちょっとどんどん高くなってしまってるんで、3ドルもコーヒーおごるぐらいとは言えなくなってきたんで。
うん。
はい。
これで本当にコーヒーおごるぐらいになってよかったですね。
そうですね。
よかったというか。うん、あ、でも、なんか、円が微妙に上がったような話を聞いたような。
ああ、ちょっと2024年はもしかしたら、このプラン消えてなくなるかもしれないです。
うん。
はい。まあ、なんで入るなら今という、
はい、
感じで、お願いします。はい。そう、2ドルの場合ね、割合で言うと、こうサービス側に支払うお金がちょっと多くなっちゃうんですよね。
ああ、なるほど。
皆さんのドルが効率的に我々の元に渡るこう割合が高いのは3ドル以上のプラン。
なるほど。
っていうことを知っておいてください。
いやー、なんか、いやいやいや。
嫌な言い方。
嫌な言い方ですね。僕はちょっと入るのやめるかもしれない。
そんなこと言われる。すいません。
そっかそっかって。
まあちょっとなんか、あれですね。別に、いつ始めていつやめても全く構わんと思って提供しておりますので、
う
ん、
はい、じゃあ3ヶ月にのうち2ヶ月だけ3ドルに入ってもらう。
あ、もうそんなんでも全然大丈夫です、ね、
実質2ドルで、しかもこっちに入ってくるお金多い。
そんな複雑なことをしなく
て、はい、じゃあまあいいんですよ、何でも
何でもいいです。
ちょこちょこお金を出してもいいぞという気持ちが嬉しいので、
そうですね、
それでお願いします、
はい、好きなやつを選んでください、
はい、
という感じですかね。
うん、
はい、
いや
ということで、
はい、
次回は12月23日土曜日の朝にお会いしましょう。それではまた来週。さよなら。
さよなら。